はい、今日は三眼転入ですね。三眼転入ですね。まず18眼に入るっていうことと、18眼を成就するっていうことは違う意味なんですね。ここが大事です。で、18眼に入るっていうことは二眼脈動を進んでいくっていうことです、ね、指針、信仰の身になるということです。信仰っていうのは信じ望むっていうことですね。敬う心、信仰っていうのね、これ信仰っていうのは信じる心、行っていうのはですね、敬う心から、素晴らしいな、何に対して信仰の心を起こすかというと、指針に対して信仰の心、信仰の心を起こします。で、指針っていうのは何ですかというと、指針っていうのはですね、教行信証神官の中に335ページですね。ここに右から 1,2,3,4 行目にですね、指針尺って書いてあります。指針とは何かっていうことについて書いてあるんですね。で、その指針とは何かっていうことについてね、左から 1,2,3,4,5,6 行目に、如来清浄の心身をもってって書いてあります。如来っていうのは阿弥陀如来、阿弥陀如来の指針とは清浄の真実心のことなんです。はい、指針っていうのは真実清浄心のことなんですよ。指針っていうのはね、真実心と清浄心のことなんです。ね、この二つが指針ですか？真実心と清浄心が指針です。だから指針っていうのが、これが仏心です。阿弥陀仏の御心って何ですかっていうと、阿弥陀仏の御心っていうのは真実心であり清浄心なんです。いいですか？真実心っていうのは正直な心です。はい、だからこの真実心と至上心っていうのはイコールです。真実心と至上心っていうのはイコールで、そして至上心に本当の意味でなるのがこの18眼成就した時です。もちろん至上心の心が起きてくるのが18眼に入った時、至上心の心になるっていうのがですね、それが18眼成就した時で、至上心って何なんですかというと、ちょっと難しい話になりますけど、私たちはですね、肉体に魂がこう宿ってるわけです、ね、肉体にはこの魂が宿っている。で、 この魂の部分を真実心っていうふうに言うんですか。正直なこと。私たちの肉体には魂が宿ってるんです。これ業。業が宿っている。ね。ところが私たちはこの業っていうのはですね、大変まあ幼くて、なんていうんですかね、その正直に出すことができないわけ。例えばまあ赤ちゃんとして生まれてきたと、そうすると生まれてきた時には至上心があるわけ。まずここがポイントね。赤ちゃんとして生まれてきたと、その瞬間は至上心があるんです。だけど至上心っていうのは正直な心だから、正直な心で包丁を持ったらどうします。どうします。包丁を持った、包丁を持ってママがね、包丁でなんか物を切ってるからね、私も私もって言って包丁を持ったら、
危ない危ない
危ない危ないってこう取り上げますよね。ダメじゃないのっていうふうに言われると、ああ正直に行動すると責められるんだなぁと。
どっちかでも現実に本当に危ないじゃない。
まあ危ないものは仕方ないですけどね。結構ほら机の上に乗っかるってどうですか。
ダメね。
ダメね、はい、机の上に乗ったらダメダメダメダメ、はい、
そうね、
これもダメ、
ね、ヘブン
のあれもダメ
みんなダメになっちゃうね。
これを何度も言われているとね、そのうち正直な心で生きていっても否定されるだけなんだってなって、心の奥底に正直な心を隠して生きるようになるんです、ね、ちょっとだ
めだ、なるほど、
ね、消しますね。正直な心を隠して生きるようになる。どういうふうになるかって言ったらね、お母さんが静かにしなさいって言ったらね、本当は静かにしたくないんだけど、静かにしないと怒られるから、怒りはしなくても、なんかママがイライラしている。そうするとこれはやってはいけないんだなってなって、その正直な心を隠して表面を取り繕うようになる。これがガーって言われるものです。ここガーって。
表面を取り繕ってるのが、取り繕ってるのがガーなんだ。
そうそうそう。ガーっていうのは、いわゆる頭で、こんなことをしちゃいけないかな、こんなことしていいかなっていうふうに考える。
ね、計らいも。
まあ、計らいも全部入って、全部これガーっていう。ね、ここがガーなわけ。それに対して、私たちの正直な心っていうのが業、ね、でその否定ばかりして育てられた子供はですね、表面的なことには気を使う、ね、けど中身がぐちゃぐちゃな状態になる。これを私は昆虫型人間と呼んでます。昆虫型っていうのはこの表面に殻があって中身がぐちゃぐちゃ、弱い。
中身が弱い。
はい。こういう人はまだ至上心がない。いいですか？みんなあるわけじゃないんです。至上心が。ね。というより、ほとんどの人がないんです。至上心っていうのは。なんでないか？っていうと、自分の存在をありのままに受け止めてもらえるような環境じゃないと、この正直な心が外に出てこないんです。ずっと表面を取り繕っているままなんです。赤ちゃんはね、我が少ないわけ。だから正直な心が出る。その正直な心を傷つけないように育てると、すぐに菩薩になる。
そうね。
人は傷つけまくりながら育ってる。そうすると正直な心を出さずにいい子に変わりますね。親の顔色を伺って、親が嫌だと思うことは気を使ってやらないような、とってもいい子に変わります。これを仏教では外に健全精進の層を現ずるというふうに言うんですね。325ページ。右から2行目に、外に健全精進の層を現ずるとね、こういうふうに言われているわけ。ここで分かっていただきたいことは、なんでね、表面を取り繕うようになるかというと、それはこの世界で私たちは何度も何度も正直な心を出して否定されてきたからです、ね、否定されてきた。だからあんなことしちゃダメ、こんなことしちゃダメ、そのうち理性ができる、ね、そうだそうだ、ね、人前で怒っちゃダメだ、ね、喧嘩しちゃダメ、ね、あれもしちゃダメ、これもしちゃダメってこういうふうになる。そういうふうに理性的な人間になるわけ、ね、そうすると一見すると非常にこう大人なんですよ、大人の振る舞いができるようになるんですよ。そうそうそうそうそうそう、ね、例えば子供に対してね、何かね、クリスマスプレゼントに欲しいものないっていうふうに言われたらですよ、誕生日プレゼントに何か欲しいものないって言われたら、顔色をこう見てね、なんて言ったら喜ぶかなって考えて、これが欲しいっていうふうに言う。そうさあ、そうかそうかってね、親が喜んでくれ、気を使っているんですね。ね、またね、本当にこう、なんていうんですかね、親がね、イライラしないように気を使ってね、こう顔色を見てね、迷惑のかからないような振る舞いをしたりとかですね、そういうふうにする。それが外に健全精進の層を現ずるってことなんですね。なんでそんなことをするか、否定されたくないか、見捨てられたくないか、だからいい子になっていく。ところがいい子になればなるほど、心の中にどうしてもですね、幼い心がいるんです。この頭ではね、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけない、大人になれば当然理性的に振る舞えるんです。ところがこの腹底にね、どうもね、その頭の通りに動くことが嫌だって言ってるやつがいるんです。だから私はその心が吹き上がってくるとね、こいつめ、あいつめってね、こうやって一生懸命叩いてね、起こさないようにしてるわけです、ね、怒っちゃいけない場所で怒ろうとしたら、ダメダメダメ、怒っちゃダメダメダメダメなんだって抑え込む。この抑え込んで叩いている相手が至上心ですね。そこで吹き上がってくるこの感情こそ至上心なんです。至上心っていうのはですよ、育ててもらわなければどれだけ肉体が大きくなったとしてもね、まるで幼稚園児のような幼い心があるんですね。これを育てていくのが 二が白道の道なんです。
だって、ね、生まれたからこの方は健全精進の層を源ずるように源ずるように育てて育ててきてるんだから、
そうそうそう、だから健全精進の層を源ずるっていうことはですよ、大人の感覚でね、こういう場所ではこうやっちゃいけないよって教えてるわけ、こんな場所ではこんな風にしちゃいけないよ、でも言ってる相手は子供なんですよ、ね、それは大人になったらやっちゃいけないかもしれないけど子供なんだから、ね、やりたいっていう気持ちがあるじゃないですか。例えばスーパーの中でわーってこう走るとね、走りたいっていう気持ちがありますよね、子供ならば。ところが親だったらね、走られるとね、もうなんて言うんですかね、他のね、お店、そのお客さんの目、もうこれが気になって気になってね、ねえ、スーパーは遊園地じゃないんだぞと。ね。この白い目に耐えられずにダメじゃないのってこう注意したくなるんです。ていうか、注意することがいいことだと思ってる。スーパーに子供を連れて行ったら、商品にベタベタベタベタ手を手で触る。そうするとね、このまたね、この、店員さんの目がどうも気になる。あの子はど、あの親はね、子供に対してどんな教育をしているのよ。そう言われたくない。だから、ダメダメダメダメ、そっちは。ほら、これもダメ、あれもダメ、これもしちゃダメ。ね。そう言いたくなりますよね。ね。そういうふうに言われて育った子供は、そうだ、やっちゃダメなんだ、自分の感情なんていうものはね、あ、ね、その感情の通りに行動しちゃダメなんだということで、自分自身のこの理性が感情を抑えつけて否定して生きるようになるんです。誰も知らない、知られちゃいけないって感じでね、心の中に感情があることを誰にも知られずに生きるようになるんです。
それはいずれは爆発するっていうもんでもない、
これがね、爆発しまくりなんです。
しまくり
ね、これは昨日の話じゃないけど、感情をみんな抑えてる場面があったじゃないですか。そうすると前で眠ってる人がいたら目撃でもないよ。
私はそう感じないよね。
これは理性が感情を思いっきり押さえつけてる。食べたい、眠りたい、楽がしたい、そのあらゆる感情を理性でずーっと押さえつけるわけ、うん、そうすると目の前でね、すやすやと寝てる人がいたら、腹が立って、腹が立ってしょうがない。なんで俺は我慢しないといけない。こいつは起きておれるんだと。ね。そうすると、起こしてあげるというね、正義にかこつけて、感情をぶつけるんですか。
かわいそう。
これが、この後書いてある通り、ね、トンジンジャギって言うんです。ジャギっていうのは横芝。ね、ジャギっていうのは本当は怒りたいだけなんだけど、ただ怒ると責められるから、こんなところで寝てるやつがいるかと。ね、私はね、みんなで修行を完遂させるために起こしてあげないといけないと。理由をかこつけて木魚を投げる。それでも起こさ起きないとね、なんていうやつはバカにされたと思って 起こしてあげるという名目で叩く。これが感情なんです。
それは修行と言いながら理性を育ててるよ、うん、
いや これはね、どんなに、ね、理性で感情を抑えつけてもダメなんです、うんうん、そうだね、ダメなんです。もうね、そんなのどうしようもないんですよ。それはどうしようもない感情を持ってるわけ、ね、それを一生懸命抑えれば抑えるほど本人じゃぎっていうことで、自分が抑えてるのに相手がやってたら腹が立って腹が立ってしょうがないわけ。自分が眠らないように一生懸命頑張ってる中でね、すやすやと寝てる人がいたらね、もう許せない。腹が立って腹が立ってしょうがないね。なんであいつは寝とれるんだと、俺は我慢しなくちゃいけないのにいうことでバカバカバカバカ叩くね。まあこれは極限状態ですけど、日常生活でもですね、子供のやっていることは大人から見たらやれないことがいっぱいあるんです。まあ、いわゆる人の目がね、やっぱ気になって、このね、大人にはできないことがあるわけですよ。ね。
健全精進してる、
ね。健全精進。ね。その時に、大人は我慢してるのに、子供はわーいってやってるわけ。だから許せない。そうだから、やめなさいやめなさいと、私は我慢してきたのに、私は小さい時許されなかったのに、なんであんなあんただけ許されるんだと。それはそのなんですか、感情がその人にも怒りをぶつけてるわけだけど、自分の感情を吐き出しているという自覚がなく、相手のためにやってあげてるんだ。これがトンジンジャギっていうんだ。トンジンジャギ。ね、トンジンジャギ。ジャギっていうのは偽り。ね、ギっていうのは偽る。じゃっていうのは本当は悪を善に変えるってことです、ね、本当は醜い心なんだけど、それを綺麗な心に書き換えるんです、自分の中で
言い訳したりとか。
そう、だから本当はただ怒りたいだけなんです。だけどただ怒ることはできないから、こんなことしちゃダメじゃないのっていうことでね、自分が相手の間違いを正すという意味で怒りをぶつけていくわけ。ね、
こんなことさせてたら将来善悪優しやし分かんなくなっちゃうわみたいな。
そうそうそうそう、そんな気持ちじゃないです本当は。
ないんだけどね。
本当はそう。本当はなんで私はできなかったのにこの子はできるんだってなるわ。それが本音なんです。だからその 本音をこう隠すわけ。なぜかというと本音っていうのは見にくいからね。だからその相手に対して怒りをこうね、こうぶつけるためになんか理由をつけるわけ。あなたは間違ってるから私は正してやってるんだ。例えばそのいじめで亡くなった人とか自殺した人があった時にね、インターネットとかでいじめた人に対するなんて言うんですかね、ものすごい批判がいっぱい並ぶでしょ。死ねやクソやとかっていうのね、殺してやろうかとかっていうの感じでね、まあ、人間じゃねえとか畜生やとかっていうような感じで書くのは、それは正したいからじゃないんです。もう個人的に恨みをぶつけてる八つ当たりなんです。 いろいろ生きている中で苦しいことや辛いことがあって、その辛いことをもうぶつける相手がいないから、そういう悪い人を見つけるとネットでどうせ批判されないから、もう無記名だから、ひどいことが平気で書けるわけ。
自分の中のものを吐き出してる。
そうそうそう。
それはいいこと。
それはトンジンジャギっていうことで、いいことか悪いことかっていうふうに言うと、感情を吐き出しているという意味ではいいことなんです。だけどそれを正当化している心が悪なんです。それは自分が感情を日頃否定して抑えつけているから、だから出てくるんです。例えば虐待を受けたお金、ね、女性がお母さんになると、そうすると自分は虐待しちゃいけないって思っちゃうんですよ。虐待しないように優しく優しく優しくしようってね、感情を抑え込むでしょ。そうするともう子供が言うことを聞かなかった時にカチンとくるわけ。
私はこんなに我慢してるのに、
そう、なんで言うこと聞いてくれないの、ということで怒っちゃうんです。そうすると怒ってしまった事実が受け止められない。こんなに頑張ってね、怒らないようにしたのにお前怒らせたなっていうことで、もう虐待しちゃいけないって思っているからこそ虐待しちゃうわけ。その時に出てくるのは、あんたが怒らせたのが悪いと、あんたが言うことを聞かなかったのが悪いと、そうそう、相手
に対して正当化するしてる、まあ、自分を偽るためにというか自分を守るために正当化してる、
そうそうそう、ね、それはもう自分の感情っていうものが否定しちゃってもダメなの。抑え込むことなんてできない。抑え込むと歪んだ形で出てくるんです。これがいっぱい悪を作るんですよ、世の中で。で、監査百端っていうことでね、人の目をごまかしたり人の目を欺いたりしてね、ムカデの足のごとく次から次へと自分の感情を吐き出していくわけで、自分の頭では私は理性的な人間だって思ってるわけ、ね、これがトンジンジャギ、監査百端にして悪性さらにやめがたしというふうに書いてあるわけですね。ところが自分の姿が見えていないときは私ほどの善人はいないって思ってるわけ。なんて言ったって正義のために人を正してるから、本当は感情をぶつけてるだけだけどね、相手の間違いを正しているだけなんだ、ね、日頃は感情を抑えつけて、ね、いい人間を、ね、演じて、そして、なんて言うんですかね、自分が人を責めれるようになるとですよ、徹底的に責める。学校の先生とか本当ね、理性的な人が多いですよね。そうすると理性的な人が多いとですね、まあやっぱり生徒の間違いが許せなくて許せなくてしょうがないわけ。これもう本当に責める責める、それでもわからなかったら体罰をするとね。ところが今は体罰禁止ね、ほな体罰しちゃダメってこうなる。いいですか。日頃外に健全精進の層を現じて感情を抑え込んでいる人が、ね、昔は体罰が良かった。ね、もう生徒に鬱憤を吐き出しまくってお前が悪いんだってやってた先生が、今や、ね、いじめも禁止、体罰も禁止、あれもダメ、これもダメって、感情をさらに抑え込んだらどうなるかと言うと、盗撮を始めてね、もうだってそんなところしかもう感情を吐き出す場所がないじゃないですか。
なくなる先生も増えてきたっていうのはそういうのもあるんです
よね。そうそうそう、
吐き出すに吐き出せれなくて
ね。だからこの感情っていうものをね、無視して私たちは生きていくことはできない。だけど子育ての時に気をつけなければならないのは、子どもの感情を無視して育ててしまうことが多いんだ。私たちは自分もそうだった。だから子どもに対しても感情を無視してしまう。そうすると頭では悪いことしちゃいけないって分かってるのに悪いことばっかりやっちゃう人間なんです。じゃあ仏教ってどういう教えかっていうと、この至上心が大事だっていう教えなんです。だから、この感情を徹底的に守っていく教えなんです。お釈迦様は最初ですね、どんな苦しみに対しても耐えれるような強い人間にならなくちゃいけないと思ってね、あらゆる苦行に耐えられた。ね。もう朝ね、麦一粒、泡一粒、ね、米一粒でね、生きていくとかね。もう食事制限をしたり、睡眠制限をしたりね。またね、体をですね、火で炙って火傷させたりとか。ね、あらゆる恐怖に耐えるために山、あの木の上に登って片手でこうね、自分を支えて恐怖心に耐えようとした。それはですね、もう理性によって感情を徹底的に封じ込めていくっていう修行だったんです。苦行ね。だけどそれを、ゴンク6年ですね。6年間やった結果、苦行によって悟りを開くことはできないって悟られたわけ。つまりこの感情を否定して、どんなに頑張っても、これダメだってなったわけ。だから仏教っていうのはこの感情を否定しないように進んでいかなくちゃいけない。ね、こういう教えになってるわけです。これを中道っていうふうに言うんです。子育ても中道ですよ。中道っていうのは感情を野放しにするともダメ。ね、もう何でも、もういいよいいよ、やってもいいよ、何でもいいよ、はいはいはい、いいよいいよいいよ、いいよじゃなくて、ね。だからといって、ダメダメダメダメダメっていうのもダメと。
なかなか難しい。
難しいね。どんな風にやったらいいんですか？卵を握るようにやってくださいって言われるね、よく。ほら、こう、力を入れすぎると卵が割れちゃう。ね、緩みすぎると卵が落ちる。この絶妙な、力加減が子育てで大事なんです。
難しいね。
これ子育てだけじゃないですよ。自分の心を育てる時もこの絶妙なさじ加減で自分の心を育てていかないといけないわけ。これが中道なんです。まずは私たちは責められない環境を作らないといけない。とにかく、ああ、見捨てられない。責められない。ね。どんなことがあっても許してくれるっていう環境を作る。それが大事なんです。なぜ大事かっていうと、そういう環境になって初めて、私の中にこの、至上心が生まれるんです。ね。これが、18眼に入ると。だから至上心が生まれた時が18眼に入ったということは、その至上心、そのね、責められない、どんなことがあってもね、私を最後見捨てないっていう方が全知識なわけ。だから全知識を信じると至上心が生まれるわけ。あ、この人はどんなことがあっても私を見捨てることはないんだなって心から思うと、私の中に至上心が生まれるわけ。ボンと。至上心というのはね、赤ちゃんのような心です。幼い心が生まれてくる。
しにしてもいいって思えるって。
そうそうそうそう。あ、この人の前では嘘は通じない。この人の前でいい格好しても仕方がない。この人の前では正直になろうってなるわけ。ね。これが外に健全精進の層を減ずること、得ざれってことです。誰に対してもじゃないんですよ。この人は、ね、私を見捨てない人だから、外に健全精進の層を減ずるっていうことは、信じなくてね、こう壁を作るようなもんなんです。でも壁を取り去って、この人にもう任せてみよう。私の魂を、命を。
正直にこう話しようとかね。
そう。そうすると自分の中で、至上心が生まれる。これが18眼に入るってことなんです。そうすると、私と私の共同生活が始まるんです。私の理性と私の感情の共同生活が始まるんです。今までは理性だけの生活だったんです。ところが18眼に入ると、私の中に幼い心が生まれるわけ。幼い感情が生まれるわけ。頭で考えているのがこれ私ね。こう、大人の私。でも大人の私の奥に、ね、なんていうんですかね、わがままな自分勝手な泣き虫で好き勝手な心がいるんです。ここに。その感情が自分の中で復活したっていうことは、見捨てない人がいるっていうことを認めないと復活しないわけ。
出せれないわね。
そう。
出しても認めてくれる人がいると。
ね。ああ、もうこの人に文句を言っても大丈夫ってことですよ。ね。この人にもうなんで、もうね、いろいろこう前置が言ってきてもね、最後ね、でも私は言いたくありませんとか言ったらね、まあそうですよね、と。もうね、それでもね、前置がやりたいとかっていうことはないでしょ？あります？ないでしょ？やだーとか、やりたくないとか言って、まあそうだね、やりたくないね、とかって言ってくれるでしょ？ね、こう、なんですかね、前置がね、こうしなさい、はい、わかりましたじゃないわけですよ、感情は。
やりたくないんですよね、と、うん。やりたくないならしなくてもいいですよって言われると、やった方がいいよ
なんでなんですか、と。ね、それは感情を否定する教えじゃないからなんです。ここがね、大きく違う。私たちはね、もう感情を否定してきてるんです。お釈迦様が苦行をやったように、もう感情を、ね、理性によって完全に支配できる、コントロールできると思ってるんです。それがお釈迦様の6年間の苦行だったんです。ね、もう徹底的にやったの。この世の中で誰よりも苦行に励んだのがお釈迦様なんです。その結果、悟ったんです。何を悟ったかというと、感情を否定してもダメだってことです。
まず感情の復活がないと。
そう、感情を復活させるのがこれ18眼に入ると。自分の中で感情が出来上がる。その感情ができるっていうのはもうわがままな心がいると。自分の中でね。頭でこうしちゃいけないって分かってても、でもやりたいんだもんっていうのね。こういう心。これがいるんです。こういう自分の中に。素直な心。そうそうそう。素直に幼稚な心がいるんです。素直に悪がしたい心がいるんです。素直にいたずらがしたい心があるんです。素直に言うことを聞きたくない心があるんです。ね。いや、子育てをするときは幸せですよ。ね、子供はね、正直にぶつかってくれる。そのね、子供とね、同レベルで遊んであげてください。そうすると感情がだいぶ癒されます。やっぱそういうものをやってこなかったんですね。 子供と一緒にこうね、戯れるとですね、感情がすごく癒されるわけです。ああ、こういうのがやりたかったんだなぁと。ね。そうすると自分の中で、ああ、この心を育てていかなくちゃいけないんだってなるわけ。この心を否定しちゃいけないんだってなるわけ。ね。そして、心を育てていくと、大人になるんですね。この、なんていうんですか、幼かった心がですね、育てていくと、立派な人格者になるんです。不思議なこと。ね。その人格者になった時に、この殻が取れる。今までの理性の殻、理性。その理性っていうのは、この感情を守るための存在だった。だからずっとこのね、感情を守り育てて、否定されないように、否定されないようにしてきたわけ。だけど感情が十分に育つと、ね、私の仕事はこれで終わったと。と、理性が外れる時が来る。そう、感情のまま生きられるような世界がある。これが、この18願成就した時なんです。1年の時なんです。ね。だから、この心をずっと育てていく教えなんです。もちろん赤ちゃんみたいな心っていうのはね、本当に完璧に否定してきた人は赤ちゃんみたいな心ができます。でもそんな否定さ、否定せずにね、その育ててきた人、その生きてきた人は、そのある程度、まあ少年のような少女のような心がいるわけ。ね。だからその成長の度合いっていうのはどれだけ健全精進の層を現地できたかによって決まります。健全精進の層を現地すれば現ずるほど幼い心がいるし、あんまりこう現地で来なかった人はある程度いろんなね日常生活において成長した自分がいるわけ。それを育てていくんです。自分の中でいろんな経験を通して、これが二河脈動の道なんです。ね、だからちょうど十八願が始まるっていうのは、ね、卵を育てていくような体験なんですね。ね、そして十八願成就する直前っていうのは、もう卵の中にひよこがもう完全にできて外に出たいっていう風にコンコンコンコンってなってる時なんですよ。うまいでしょ。ね、コンコンコンってこうなってる時、その殻が割れた時が一年の体験です。それまではやっぱりこれ温めてもらう人が必要なんですよ。それは全知識。その全知識の役割は、この感情を否定しないように、否定しないように育てていくことなんですね。そして、自分の心が完全に育った時に、殻が割れて、ですね、この世の中に一人の菩薩が誕生する。これが十八願が成就するとき。なら、ここからここまでの道のりっていうのはですね、自分の中にある心を成長させていくときなんです、ね。成長させていくとき。それまではね、この成長させる過程っていうのはね、どれだけ全知識に不満をぶつけるかわからないときなんです。全知識に愚痴をぶつけるかわからないような時なんです。
申し訳ないことします。
いえ、申し訳なくないですよ。それが大事なんです。 それが大事なんです。
それも必要だったんです。
それが大事なんです。
受け止めてくれたから、
そう、それを受け止めてもらうことによって自分の心が育っていくわけで、どうしてこんなことしないんだけど、あの人は何だろうなとか、そうだねそうだねと言いながら、こうやって受け止めてもらうことによって心が成長し、やがて菩薩になることができる。これが18眼の童貞なんです。だから至上心をこう育てていくときなんですね。自分の中にある。
食ってかかっても受け止めてくれる人がいたから。
そうそうそう。
成長してこれたんですよ。
そうそうそう。いいんですよ、不満をぶつけて愚痴を言ってもいい、大丈夫、慣れてますから
本当だね、
そうそうそう慣れてますから
普通の人じゃないわ、
そうそう、そういうことを通して心が育っていくですね。だからこれが中道なんです。中道っていうのはこの心を育てていく過程なんだ。感情を否定するんじゃなくて、感情を守り温め育てていく過程なんだ。それによってこの世に一人の菩薩が誕生していく。これが諸事の実になるっていうことなんです。十八眼が成就するっていうことなんです。分かっていただきました？